おはようございます。高原剛一郎です。さて、今年2012年は世界的に選挙の年です。大きな国のトップを決める選挙が集中する年なんですね。3月にはロシアのプーチンという人物が4年ぶりに大統領に返り咲きました。実はこの人はKGBというソ連時代の秘密警察出身の方です。何かと暗い噂が絶えない人物です。2004年の大統領選挙の時には、再選が確実視されていたプーチン氏ですが、その時、対抗馬と見られていたルイプキンという人が、選挙の真っ最中に突然行方不明になってしまうのです。数日後、ルイプキン氏は、ウクライナのキエフというところで発見されます。なんと彼は、ロシアで薬を飲まされ、誘拐されていたのです。政府系のメディアは、ルイプキンの自作自演だと決めつけましたが、反政府系の新聞には、秘密警察から電話が入っていました。もしルイプキンが、テレビ討論会で、プーチンに不利な情報公開をするなら、またテロ事件を起こしますよ、と彼に伝えておいてください。これはロシアンダイアリーという本に出てくる実話です。実はこの本を書いたアンナ・ポリトコフスカヤという方は、プーチン政権の人権弾圧を告発してきた女性ジャーナリストです。彼女自身、毒を盛られて意識不明になったことがありました。それでも勇敢に取材を続けてきた人です。しかし彼女は2006年の10月7日、自宅マンションのエレベーターの中で銃撃され、48歳の生涯を終えたのです。そしてこの10月7日は、プーチン大統領の誕生日なのです。彼が大統領の椅子に座った2000年から今までに20人近いジャーナリストが暗殺されています。下に恐るべき人物です。ところで、たった4年間の大統領ポストを確保するために、権力者の味を知った人間は、持てる権力、腕力を総動員するんですね。4年間の政治生命を延長するためだったら、他の人の人権を蹂躙することなど、何とも思わないというのは、特別にひどい人間がすることなんでしょうか。いや、人間だったら、誰もが持っている性質ではないかとも思うんです。例えば、もし命が金で買えるとします。10万円で1年間寿命が延びるという商品があったとします。しかも売り切れ次第店じまいになるとします。一体どんなことが起こるでしょう。おそらく発売日の何週間も前から徹夜組が並ぶでしょう。でも健康な人たちばっかりです。皆取るものもとりあえず銀行から全額を下ろして並ぶでしょう。しかし真面目に並んでも手に入らないかもしれないと恐れる人々は金の力で前列の人を買収するでしょう。いや、力の強い人、権力のある人、腕力のある人はその力を振るって弱い人々を追い払うのではありませんか。命をめぐって血みどろの戦いを始めるようになるのではありませんか。もし人間の力で命や寿命が何とかなるものになるなら、人間は命をめぐって一層醜い、むごたらしい、えげつない行動に走るんではないでしょうか。だからこそ命は人の手によらず神の手の中に握られているのではないかと思うのです。そして人間の肉体に無償で命を与えた神は、人間に永遠の命をタダで与えてくださる方なのです。聖書の中にこう書いてあります。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。この言葉の中に神様の愛が三つ現れているように思うのです。第一に、キリストは罪人のために来られたということです。キリストは罪人なのに人間を愛したのではなく、罪人だからこそ人を愛してくださったのです。 どうして神に反逆する罪人を愛したのでしょう。人間が神の形に似せて作られたことをご存知であるからです。何年か前、黄昏に燃えてという映画を見ました。大恐慌時代を背景にしたアメリカの物語です。落ちぶれた元野球選手とアルコール依存症で人生を台無しにしたピアノ歌手の二人が、ある時、雪の中で倒れている年老いたイヌイットの女性と出くわすのです。二人は彼女をどうすべきか議論します。彼女は酔っ払ってるのかな？それともホームレスかな？女が言います。ホームレスよ。ずっと一人で生きてきたのよ。じゃあその前は？アラスカの売春婦よ。でも生まれた時からずっと売春婦じゃないだろう。その前は何だ？知らないわよ。ただの小さな子供だったんじゃない？小さな子供か。生き倒れでもなく、売春婦でもない何者かだ。よし、連れて行こう。この二人は、今の老女の姿を見たのではなく、元々の本質は何だったかを見たのです。小さな子供。今は落ちぶれ。自分を傷つけ。社会からレッテルを貼られてはいるが、もともとは小さな子供だったのだと。これは、キリストが人間を見るときの見方に通ずるものがあります。今は罪人で失敗者で、詰め物で、傷だらけではあるが、それでも神の形に作られたものであることに何の変わりもないのです。神の目に、あなたは、とても高価で、たっといものとして映っているのです。第二に、キリストはこの世に来られたということです。どうしてそれが愛なんでしょう。私は10年ほど前、メキシコに行きました。そしてある貧しい家に招待されたのです。晩ご飯を一緒にしましょうというのです。そこに子供が10人いました。そして10人中8人が、おたふく風邪にかかっていたのです。そして私はおたふく風邪を患ったことが一度もないんです。つまり免疫がないんです。大人になってかかるこの病は随分ひどいと聞いていましたが、日本から来た伝道者が珍しく私と会うのをとても楽しみにしていた彼らをがっかりさせたくはありませんでした。私は思い切って家に入ったのです。すると、病み上がりの子供たちが飛びついてきて、喜んでくれたんですが、正直、私は生きた心地がしませんでした。発病することを恐れたからです。外国で重い病気にかかることを心配して、会話も気もそぞろでした。しかし、キリストは天からこの世に来られたのです。この世でひどい目に遭うということを十分承知の上で、来られたのはなぜでしょう。この世にいる人を愛するためです。この人の中にあなたも数えられているのです。第三に、キリストは罪人を救うためにこの世に来られたのです。あなたを死と死後の裁きから救うために来られたのです。あなたに永遠の命を与えるために来てくださったのです。あなたの死後の裁きを身代わりに引き受けるために来られたのです。十字架にかかって命を捨てるため、そして捨てた命を三日後に取り戻すためにこの世に来てくださったのです。このキリストをご自分の救い主として信じ受け入れる人は、すべての罪が許され、神の子とされ、天国に国籍を与えられ、地上においては、神が共に歩んでくださる人生を生きる保証が与えられるのです。この言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。